私の正論。この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきます。こんばんは、アナウンサーの吉崎のり子です。今夜のお客様は自由民主党の山谷えり子参議院議員です。山谷さんは先月の10日に投開票が行われた第26回参議院選挙の比例代表全国区に立候補され当選されました。当選は4回目。そして現在発売中の安倍晋三元総理大臣の追悼特集正論9月号臨時増刊号に月刊正論令和3年3月号で行われた安倍元総理と山谷さんとの対談、打撃力なしに国民の命守れないという記事が再録されています。山谷さんは2006年第一次安倍政権の時に総理大臣補佐官として教育再生担当としてですね、教育基本法の改正に取り組まれましたけれども、当時安倍元総理からはどういったご指示があったんでしょうか。
はい、美しい国づくりの中心に据えるのはもう教育だというふうに、はい、だから教育再生をしたいんだと。で、当時ですね、緩み教育で学力がどんどんどんどん落ちていっていた時だったんですね。はい、で、内容も時間も削減されていってですね。
で、やっぱり、ゆとりっていう言葉で。
ゆとり教育じゃなくて、緩み教育。もう 3.14 も3になっちゃってたんですよ。で、なんでって文科省に聞いたら、三桁の、計算は子どもたちに負担になりますって言われて、私、仰天してしまったんですけれども、もう本当に諸外国に比べて内容がですね、ひどくなって、いて、この緩み教育の見直しと教育基本法の改正ですね。で、この教育基本法っていうのはやはり占領時代に、GHQ の圧力もあって憲法と教育基本法と皇室典範を改正させられたわけですけれども、やっぱり日本の国柄を表す、そして教育の目標をしっかりさせて時代に合った教育基本法の改正をしようということで、教育の目標条文の中などにですね、豊かな情操と道徳心を培うとか、公共の精神を尊ぶとか、我が国と共同を愛する心を養うとかですね、そういうことを書かせていただいたわけですけれども、今の子ども家庭庁の議論の先取りみたいにですね、子どもがこう健やかにたくましく優しく育つには文科省だけじゃないんだって、もうとにかく厚生労働省も農水省も環境省も経済産業省も総務省もですね、ありとあらゆる役所が子どものために何ができるのか、どんなプログラムにどんな予算をつけてどういう人々と一緒にやっていったら子どもが美しく育つのかということで、官邸に教育再生会議というのを置いて、各役所もうとにかく子どもたちのために、できることをやろうというですね、で、日本に生まれてよかったと思うような地位特待のバランスのある縦割り行政でない、そういうのは官邸主導でやらなきゃいけないってこうおっしゃられた姿を思い出します。戦後5大長時間審議を経て、教育基本法改正平成18年の12月になされたんですが、戦後5大長時間審議というと、岸内閣の時の日米安保改定、佐藤内閣の時の沖縄返還、細川内閣の時の政治改革、そして小泉内閣の郵政民営化だったんですが、そう並べてみるとね、いかに教育基本法というのが重い改正であり、またその非常に丁寧に長時間審議をしながら国民の皆さんの共感をいただきながら、そして先生方もですね、やっぱり学校現場もいろいろ大変なことありますので、やっぱり前向きに先生方にも気持ちを一つにして、進んでいただけるようにっていうんで、一生懸命やりました。で、その後、先進国の学力テストなんかもあるんですけれども、もうまたトップクラスに日本は戻ってるんですね。だからやっぱり良いものを与えれば、日本っていうのはパーンとですね、ちゃんと結果がついてくる国なんだなっていうふうに思いました。で、その時学力テストとともに体力テストとか生活習慣調査というのもしっかりしまして、やっぱりバランスのあるものをどうやって工夫できるかって、で、例えば福井とか秋田はとっても良かったんですよね。それでなかなか課題を抱えていた沖縄とか大阪の皆さんたちが交流に来て、またそのいろんなものをいただいて帰って、 大阪の橋本さんなんかも官邸までいらしてね、はい、よし頑張る大阪もなんていうふうにね当時言ってらしたのを思い出しますけれども、で今もですねやっぱり教育再生というのは常に時代に合わせてやっていかなければいけないことだと思います。
まあ、基本法の改正で改善されたっていうことはとっても良かったですよね、ある意味ね。今後なんですけれども、日本の教育再興については山谷さんはどういうふうに思ってらっしゃるか。
もう今一人一台タブレットを小中学生に渡して、はい、もちろんその今の時代ですからタブレットパソコンサクサクとですね上手に使えるということもとても大事だと思うんですが、はい、まあ、それと同時にですねやっぱり人間性人間力を大きくしていくためには、まあ、社会体験とか文化体験とか自然体験とかもう体験というものもやっぱり豊かにしていかないと、うん、バランスが取れないですし、まあ、欧米でもクリエイターたち本当にクリエイティブな人間たちは結構文化をね学んだり体験したりしているっていうのが分かってきたりしていましてですね、やっぱこの体験のやっぱり時間とメニューと、まあ、予算ですね、それはやっぱり作り続けたいなっていうふうに、思っています。それからやっぱり少子化とやっぱりお母様たちも働かれるようになってですね、やっぱり新しい形のなんかこのビッグファミリーみたいなのも地域をでそういうつながりをどう作っていくかとかですね、やっぱりもう時代に合わせて本当に子どもも保護者もですね共にハッピーになれるようなことを提案していきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。山谷さんは2014年の第二次安倍政権では国家公安委員長や拉致問題担当大臣も歴任されました。で現在発売中の正論9月号臨時増刊号にもその対談記事が再録されているんですけれども、安倍元総理が辞任された時に一番心残りだったのがやはり拉致問題の解決ということだったんですが、山谷さんは今後どのような解決を目指していらっしゃるか。
そうですね、はい、自民党の今私拉致問題対策本部長をさせていただいていて、はい、安倍元総理もですねフラッと私の部屋に来られて、いろいろ情報を交換をしたりですね、意見交換をしたりし続けても常にやっぱり解決への責任と情熱というのはお持ちでございました。被害者のご家族の方もですね、日本を信じる、安倍総理を信じるってずっと言ってくださっていて、国連にも働きかけて、もちろんアメリカにも特にそうですけれども国連に働きかけて400ページ近いですね、北朝鮮とはどういう国か、拉致問題というのはどういうことかっていうのをレポートを、国連のレポートを、10年近く前ですけれども、出しまして、私がその後大臣やったもんですから、そのレポートを持っては各国の担当者、国連大使や各国の外務大臣等々にこう説明して回って、やっぱり拉致問題っていうのがすごく国際社会の問題であり、また連携をして解決をしていかなきゃいけないというところまでですね、大きく課題を挙げてもらったというふうに思っています。で、全ての被害者が祖国の我が国の土を踏めるようにですね、これからも情報収集と国際連携とで、あらゆるチャンスを逃さずに、日朝首脳会談を持てるような状況を、作って、解決のために救っていきたいと思います。北朝鮮難しい国だからねっていう、こうなんか諦めに似たですね、こう何かこうムードを流そう、大きくしていこうという人たちいますけれども、もうそれは本当に解決しなければ国ではないという思いでですね、この分断工作とか諦めムードを大きくする人たちに対しては徹底的に戦っていきたいと思っています。亡くなられた夜に被害者の家族会の代表の横田拓也さん、はい、横田めぐみさんの弟さんなんですけれども、ね、はい、もう本当に辛いけれども、だからこそ覚悟を持ってとにかく解決の日を手繰り寄せようということを、お話をいたしました。これはですね、一日も早く解決の日を手繰り寄せたいと思っています。
拉致被害者家族の高齢化という問題もあると思うので大変ですよね。
そうですね、はい、横田茂さんもたびたびお見舞いに行かせていただきましたけれども、はい、病室でめぐみさんのお写真をずっと正面に置いてですね、そして家族会の皆さんはですね、本当に一致団結しながらですね、その日のために戦っていらっしゃる、 でも本当はご家族の方ではなくて、やっぱり国家としてやらなければいけないことでありますので、はい、岸田総理もですね、私も折々官邸に行ってお話をさせていただいておりますけれども、はい、岸田総理も強い決意をお持ちでございますので、はい、本当に一日も早くと思っています。
はい、ありがとうございます。自由民主党の山谷恵理子参議院議員にお話をお伺いしました。山谷さん、次回もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
私の正論、お相手はアナウンサーの吉崎典子でした。